26、太宰府市社会福祉協議会社協だより福祉の広場、ナンバー151、令和5年12月号。表紙から3ページ、表紙及び歳末助け合い運動ほか。表紙です。歳末助け合い運動が始まります。歳末助け合い運動で集まった募金は、年末年始に行われる様々な福祉活動に活用されています。今月の表紙、緑大工自治会どんど焼き、令和5年1月8日、緑大工では歳末助け合い募金の配分金を活用し、子ども会主催のどんど焼きを行いました。子どもから高齢者まで、たくさんの地域住民の参加・協力のもと行われるどんど焼きは、年の初めの交流の場であるとともに、一年の健康と幸せをみんなで祈る場となっています。緑大工のどんど焼きに集まった皆さんの写真が載っています。長い竹が何本も三角錐のように束ねられ、高さ3メートル以上あるでしょうか。その前に子どもからお年寄りまで、50名くらいの地域の方たちが並んでいます。このあときっと火をつけたのでしょうね。右端には歳末助け合い募金の旗も立っています。この広報誌は共同募金の配分金及び参助会費で作成されています。赤い羽は共同募金運動配分事業のシンボルマークです。社協だよりの音声版、デイジー図書 CD の貸し出し、展示版の配布も行っています。ご希望の方は社協までお問い合わせください。2ページ、歳末助け合い運動が始まります。つながり、支え合うみんなの地域づくり。歳末助け合い運動とは、赤い羽共同募金運動の一環として、市民の皆様や福祉関係者などの協力のもと、新たな年を迎える時期に、地域で安心して暮らすことができるよう、多様な福祉活動に活用されています。今年も12月1日から12月31日の運動期間中に寄せられた募金が、市内の年末年始の様々な事業や活動に配分されます。募金の使い道。一つ、自治会の年末年始の交流事業へ。どんど焼きなどの様々な世代間交流事業。高齢者の見守り訪問活動など。一つ、福祉施設、福祉団体などの事業へ。学習会、地域交流事業など。一つ、子育て支援事業へ。子ども食堂、子育てサロンなどの交流事業など。令和4年度募金実績、416万4982円。ご協力ありがとうございます。活用例、お正月準備お話し会、筑紫保育園。地域のお年寄りの方から鏡餅の作り方や由来を教えていただき、みんなで一緒にお正月の準備をしました。写真があります。つきたてのお餅を楽しそうに両手で引っ張って伸ばしている二人の保育園児の写真です。街頭募金を実施します。店頭で地域の皆様に募金への協力を呼びかけます。お見かけの際は募金のご協力をよろしくお願いします。12月1日金曜日、11時から12時、レガネット太宰府店、明治屋ジャンボ市太宰府店。12月4日月曜日、11時から12時、ルミエール太宰府店。なお、 日時、場所は都合により変更になる場合があります。赤い羽共同募金、該当募金のご協力ありがとうございます。今年も10月1日より、駅やスーパーの店頭など、市内の7カ所で該当募金活動を行いました。実施期間、10月1日日曜日から10月5日木曜日。募金額47,996円。実施場所、太宰府天満宮参道、西鉄駅前、太宰府五条戸風呂前、ルミエール太宰府店、レガネット太宰府店、明治屋ジャンボ市太宰府店。該当募金活動を行っているそれぞれの場所の写真が4枚載っています。募金してくださった皆様、ご協力いただいたボランティアの皆様、駅、店舗の皆様、ありがとうございました。赤い羽共同募金は12月末日まで取り組んでまいります。引き続きご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。以上、担当は村山でした。
3ページ、赤い羽ありがとう通信、太宰府子どもふれあい広場、みんなの居場所でみんなつながろう。赤い羽共同募金は、地域での交流の場やボランティア活動の推進など、地域福祉活動の充実のために活用されています。今回は、共同募金の使い道の一つ、太宰府子どもふれあい広場を紹介します。太宰府子どもふれあい広場とは、筑紫女学園大学立家と社会福祉協議会が協力して運営する地域の誰もが気軽に集まれる居場所です。みんなでいろんなアイデアを持ち寄って季節ごとの活動を楽しんでいます。活動のご紹介、ゲームやレクレーションを通して手話を学んだり、夏休みの宿題をみんなで一緒に頑張ったり、ハロウィンの仮装を楽しんだりと、誰もが集えるいろんな居場所づくりを行っています。写真が3枚載っています。6月、楽しく手話を学ぼう。8月、夏休み宿題大作戦。10月、太宰府ハロウィンの写真です。次回は1月頃の開催を予定しています。詳しくはホームページやチラシなどでお知らせします。普段の暮らしの幸せを考える。様々な立場から福祉に関わる地域の皆さんの視点を通して福祉、普段の暮らしの幸せを考えるコーナーです。第15回日本デフバドミントン協会強化指定選手、筑紫女学園大学4年、矢壁彩香さん、筑紫女学園大学1年、矢壁舞さん。2025年でリベンジ。私たち姉妹は2025年のデフリンピック、聴覚障害者のオリンピックに向けて、日々練習やトレーニングに励んでいます。デフバドミントンと出会ったのは小学1年生の時です。最初は遊び半分で始めたバドミントンも、今では生活の一部となっています。聞こえない私たちにとって、聴者、聞こえる人のクラブの中で練習するときは、コミュニケーションがうまく取れず、壁にぶつかることもたくさんありました。それでも、やめずに続けることができたのは、姉妹同士で励まし合えたからだと思います。時々バドミントンが嫌になることもありましたが、デフバドミントンの仲間と出会い、切磋琢磨していく中で、バドミントンを楽しいと思えるようになりました。今後の目標は、2025年の東京デフリンピックで金メダルを獲得することです。2022年にブラジルで開催されたデフリンピックでは、女子ダブルスでベスト4という結果に終わってしまい、とても悔しい思いをしたので、2025年では そのリベンジができるよう頑張ります。最近はどこの国もレベルが上がってきていて厳しい戦いになると思いますが、今までお世話になった方や応援してくださっている方々にいい報告ができるよう残り2年間練習に取り組んでいきます。またデフバドミントンを通してろう者と聴者が交流できる場を作り、障害に関係なく誰もがスポーツを楽しめる機会を増やしていきたいです。日本ろう者ランキングサーキット大会の女子ダブルスで優勝された際の賞状を手にした矢壁舞さん、矢壁彩香さん姉妹の笑顔の写真が載っています。以上、担当は江越でした。